超式な本当の話、超ラジ。
はい、こんにちは、超ラジの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、自我とは何か。
はい、
うん、自我とはいうのはですね、このここに私が存在するという感覚と思い込み、
もう最大の観念ですよね、それがね。
そうなんですよ、
うん、
うん、これ観念なのかと。
はい、
いやいや、存在してるよね。と言っているのは一体誰なのか。
はい、
これが自我なんですよ
ね。え、まさかまさかの、これが自我とは。
そうでしょ。
はい、
うん、今ならわかるんだけど、
いや、普通は気づけないですよ、絶対わかんない。
そうやね、これなんで気づかないかというと、
はい、
朝起きてから寝るまでずっと考えてるからなんですよ。
そうですよね、止まらない思考活動。
これなんで止まらへんかというと、
はい、
このまあ言うたら人間業界、
はい、
二元の世界です。ここに自分がいて、あの人がいると。
はい、
自他の世界でしょ。
そうですね、二つにね、分かれてますね。
そう、これを作り上げるために、この体が自分であるという前提でずっと思考を続けることによって、一元が見えないんですよ。いわゆる今が分からないんですよ。
本当バレないようにね、うまいことできてますよね、この自我っていうのは。
そうそう、だから、考え続けているということは、誰も気づかないんですよ。不思議なことに。
もうそれが当たり前になってますもん。
そう、
考えるっていうことがもう普通のね、日常の状態なんでね。
そう、ただね、考える自分がいるわけじゃないんですよ。脳がずっと思考活動をやってるわけですね。
はい、止めどなく、
そう。ただ皆さんは、僕もそうやってんけど、この自分が考えてると思ってるんですよ。で、これが不思議で、
はい、
実際は、思考活動なんですね。脳によって行われている。
そうですね、自動運転のね、思考活動なんですけど、でもやっぱりね、これは私が考えてるんだってね、思っちゃうんですよね。
そうですね、朝起きた瞬間ですね、体が、脳がですね、
はい、
いわゆる機能の続き、いわゆるデータを読み込むわけですよね。この体が自分であるという記憶をずっと読み込んで、必要な記憶ね。
はい、
で、ああ先生私やということで一日が始まっていく。で、自我というのはこの自分を守るっていう、使命があるんでね。
そうですね、もう、それが一番の機能ですよね。
そうだから、
ね、
そう、人間業界っていうのは自分ファーストなんですね。どこまでも、
どこまでもね、はい、
それで一日中考え続けているということは、非常にしんどいんですよ。
いや、もう疲れますよ。
そう、
脳疲労がね、とんでもないことになってますよね。
だから、起きてる間も、例えばですよ、
はい、
仕事終わりに、居酒屋行くとか、もうストレスでね、あとはもういろんな娯楽があるでしょ、
はい、
依存するような、それでしばし自分といういわゆる現実を忘れるわけですよ。
ちょっとだけリセットっていうかね。
そうです、その間だけちょっと忘れることができる、
やっぱそういう時間がないとね、もうしんどすぎてね。
そうやね、
はい、
それで娯楽をいろんな無数に作っていったんですけど、人間は。
そうですね、お酒飲んだり、ドラマ見たり、ゲームしたり。
そう、そうなんだ。
ただ
これきりないじゃないですか。
もう一生エンドレスですよね。
そう、それで僕も苦しくて、どうしようもなくなったのが、40ぐらいの時ですね、20数年前。
はい。
それでずっとこの道を進んでいったんだけども、で、今話したことが分かったわけですよね。自分って誰なんや。
はいはい。
で、自己超越ゲームは何をやってるかというと、
はい、
事故っていうのは思考活動であり、
うん、
ここに自分がいるっていう感覚、それは脳が作り出してるもんであって、
うん、
そこを完全に超えていくわけですよね、
うん、そうですね、うん、自己超越ね、はい、
そう、まあ、超えていくということは、うん、実は思考活動ではないということをはっきりさせるわけですよ、
うん、本来の自分は思考活動ではないと、
そう、思考に気づいている方の意識なんですね、
はいはい、
うん、だからどうしても瞑想というものが必要になってくる、
うん、そうですね、もう今まで通りの仕事べったり の生活では、うん、なかなかもう気づけない、見破れないですよ、このトリックはね。
だから瞑想っていうのは何かというと、
はい、
まあ、無思考という状態に慣れていくってことなんですね。
あ、そうですね、
ちょっとずつちょっとずつ、
うんうんうん、
最初は全くあの思考がやろうとするんでね。
そうですね、だからなかなか落ち着かないですよね、うん、
だから何なのこんなん、
うん、こんなことやって
何もらえんの、何もらえんの、
うんうん、
あ、こんなことやってる場合ちゃうわとか、買い物行こう、
うん、
とか、ケーキ食べよう、
そうですね、
うん、そっちの方が、
う
ん、
そうもっとなんか、うん、意義があること、
そうそうそうそう、うん、何かしらやりたいんですよ、
はい、
うん、だからそわそわしちゃうんだけども、
うん、
それだともう苦しいままなんで、
うん、変わんないですもんね、う、うん、
と言っても30分1時間座る時間なんかないよという方もいらっしゃるから、
うん、
まあ、せめて30分ぐらいはやってほしいんだけども、
はい、
あとはですね、自己超越ゲームやってるのは、まあ、言ったらオセロゲーム、
オセロ、
うん、思考がわーっと来てんねやったら、
うん、
その隙間隙間に白いコマ、
はい、
真っ黒なコマの両端に白いコマを置いたらいいんですよ、
うんうんうん、
パタパタパタパタパタってなるじゃないですか、
はいはいはい、
うん、真っ白になるわけでしょ、
そうですね、黒から白へと、
そう、
はい、
だから生活のその隙間隙間を狙って10秒でも30秒でもいいからできるようなものが、
うん、
まあいっぱいあるわけですよね、
そうですね、うちのゲームにはね、すごいアイテムが、はい、
忙しい人用のゲームなんですね、
はい、そうですね、うん、
うん、だから10秒なんて、ね、ないよっていう人いないと思うんです
ね、うん、いないと思いますよ、
あ、だって電車通勤やったら座ってるとか電車に乗ってる間とか、
うんうん、なんかね、病院の待ち時間とかね、
うん、何度でもあるんですよね、
はい、
うん、そういう時にこれをやってもらう、
うん、
そうするとパタパタパタパタっとコマがひっくり返ってくるね、
うんうんうん、
でね、今日の話はそれともう一つ体、
体、
うん、もう体なんですよ、要は、
はい、
だいたいまあ還暦も超えていくと、
うん、
まあ、50超えたあたりかな、俺も、
うんうん、
やっぱり体調ちょっと悪なっていくんですね、
そうですね、だんだんね、下り坂になっていきますよね、
あれ、うん、ちょっとしんどいなと、
はい、
調子悪いな、
うん、
60になったら顕著になってきて、
うんうんうん、
で調整するために何をやってるかというと断食、
うん、
やってるんです
よ、あ、断食ね、はい、いいですよね、
あのね、
うん、
1日3食は食べ過ぎ、
うん、確かに
明らかに、
うん、
それでね、2食にしてみたり1食にしてみたりしたんですけど、
はい、
どんどんみるみる良くなっていくわけです
、ああ、体調が良くなってきたと、
そうで食べ過ぎたらやっぱり翌日しんどい、
うん、
で
すぐね、あの体に出ますよね、不調がね、
そう、その食べてる時はいいんですよ、うん、
はい、
おいしいおいしいでその後誰が働くんですか、
うん、
体じゃないですか、
そうね、胃腸にダメージがきますよね、
そうだって全部ですよ、その内臓全部、
はい、うんうん、
何かしら働いてるわけです、食べたもの、
はい、はい、消化活動、
そう、
はい、
ですから寝る前に食べるなんていわゆる体を寝させないよみたいな、うん、
そうですね、
ずっと働いてくれっていうようなもんですよ、
そう、もう危険行為じゃないですか、もう、そうそう、
だからね、うん、まあ、当たり前やって思って僕も過ごしてきたので、
はい、
小食にしたりたまに断食、僕はもうちょっと慣れてきたんで、
うん、
別に 2,3 日食べなくても全然平気になったんだけども、
あ、すごいですね。
そうするとね、本当見る見る。
うん。
痩せるためにやってるんじゃなくて、
はい。
いわゆる、整えるためにやるんですね。
整える。
うん、体が体を使いっぱしりずっとやってるわけですから、
うん。
まあ、調子崩してもおかしくない。
そうですね。
うん、頭一日中考えて、
うん。
内臓は一日中食べ物をずっと消化している。
うん。
は、まあまあしんどいんですよね。
はい。
うん。だからね、うん、すごく瞑想と断食、消食、
うんうん、
相性がいいんですよ。
あ、いいですよね。
そう、だからね、まあ、心の断食みたいなもんだ
よ。あ、心の断食ね、確かにもうその通り、本当。
放り込まなければ、うん、体が楽になるんです、
うんうんうん、
食べ物。
はい。
うん、だから、一日一食でも抜くと、何時間か消化活動をしない時間があるわけで、
うん、
その分エネルギーが使わなくて済むわけじゃないですか。
うん、省エネですね。
そう、
うんうん。
で、その部分で、まあ、いわゆる、なんて、休めることによって体調を良くしていこうっていう、体は体の、まあ、なんていうんですかね、自分で治そうという力があるんですよね、やっぱり。
うん、正常な機能が働くっていう感じですかね。
そうね。うん。でね、これやってみたらわかる。
はい。
うん。ただしね、まあ、向いてない人もいるんですよ。
うん、
あ、例えば糖尿病だとか、
あ、
うん、あの妊娠中で、
はいはいはい、
うん、あのカロリー取らなきゃいけないとか、
うんうんうん、
だからね、これは、全員に勧めてるわけではなくて、ちょっとストレスもえげつないし、体調も悪いでと、
はい、
ちょっとリフレッシュしたいなと、
うん
う
ん、
いう方はですね、
うん、
このゲームやりながら、ちょっと断食、朝食、
うん、
断食言うても週一で十分ですよ。
うんうん。
うん。例えばもう月曜日って決めて月曜日だけ食べないとか。
はいはい。
うん。
軽くね。うん。
そう。例えばお味噌汁一杯にするとかね。
うん。
うん。それで十分動くんでね、体って。
うん。意外とね、食べるより食べない方が楽になるっていうのがね、実感できるんですよね。ほんと不思議なことに。
あれも思い込みやね。明日は食べないと、仕事になんないとか。
はい。
そういうふうにもう関連づけられてるので。
そうですね、う
ん。実際にやってみたらね、うわ、全然動くやん。
そう、これも逆だったなっていうね、ことが分かりますね。
というか、軽いでと。
うんうん。
っていうことに気づくと思います。
はい、じゃあこれが心と体を整えるっていう、
ね、そうですね、リフレッシュですね。
はい、
うん、で若い時はいいんですよ。もうだってもうエネルギー食べる食べた方がない、体が全部、まあ、すごいエネルギーあって、
うん、
ちょっとやそっとじゃびくともしないじゃないですか。
そうですね、
20代30代、うん、僕は朝まで飲んでましたもんね。
うんうんうん、
それで仕事できたんで。
そうですよね、もう若さのエネルギーでカバーできてたんでしょうね。
そうですね、だからちょっと人生の後半に差し掛かってる方はぜひちょっと考えてみてください、はい、
うんうん、
食抜いて大丈夫って言って、うん、週1回でも試してみてください。
そうですね、ちょっとずつ試してみたらいいですよね。
そうですね、
うん、
で1冊ぐらいちょっと断食、まあ甲田、僕は甲田光夫さんっていう方、あと、
はい、
甲田さん、甲田療法ってあるんですけど、
うんうんうん、
やっぱりね、ただ抜くんではなくて、どう、なんで抜かなきゃいけないのか、
うんうんうん
うん、抜いたらどうなるのか、どう、はい、どういう回復食を食べたらいいのか、
はいはい、
うん、そういうことをね、こと細かに指示してくれるので、
うん、
甲田光夫さんの本一冊、
ああ、断食の基本の学びとして、
そうですね。
すごくおすすめですね。
基本のキーを教えてくれるので、
はい。
一冊読んでいただいて、あまり自己流でやるとしんどくなる。
うんうんうん。
うん。そうするとね、今実は静かなブームなんですよ。
おお。
このゲームも。
はいはい。実践者が増えてきてる。
増えてきてます。
はい。
週一とかね。
うんうん、
もうやる人は5日間とか、
はい、
僕この間10日間やったんだけど、
いや10日はすごいですね、
うん、平気やった、
平気だったんだ、びっくり、
あ、
うん、
あ、というか なんあのねこれはすごい話があって、
はい、
ちょっと忘れましたけど詳しいことは、炭鉱と炭鉱ってあるじゃないですか、その土の中入っていって、
あ、はいはい、
ね、ですからそういうのでよく生き埋めになったりする、
ああ、なんか事故みたいな、
そう事故なんですよ。うん、んでね、なんと17日間救出されなかった、30人ぐらいいて、誰一人体調子悪くなってない、元気でそのまま救出されたんですよ。
いやびっくり、
そう
17日間奇跡的な、うん、
というのは体が、あ、食べるもないねんな、だって体が、うん、いわゆるケトンっていうかな、あの脂肪を燃やす、う
ん、はい、
で次ケトンってい う, もう体の中でエネルギーを作ることができるんですよ。
すごい、体がちゃんと自然に調整してくれてるんですね。
そう、その元々のそのいわゆる力を3食食べることによってまるっきり体を忘れてしまってる状態なんです。だからね、まあ先ほどのちょっと極端な、まあ、事故の話やから、
はい、
ただ一人も命を落とすことなく、そのまま元気で出てきたということにもうびっくりしてるわけです。
いやこれはすごい話ですね。
はい、それでね世界中であれその最先端って断食じゃねってなってるわけです。体を治す、
うんうんうん、あ、一番のこれがあの何ですか、健康療法っていうか、
そう、
うん、
でまあ病気になってから病院に行くじゃないですか、
はい、
じゃなくて、
うん、
自ら治す、
うんうん、
自分の体によって、
うん、
ということがね、そもそも人間ってそういうものを持ってるらしいんで、ぜひねちょっと試してみてほしいなと思います。
そうですね、
はい、まずね本一冊読んでいただいて、あとお弟子さんに森先生っていう、
はいはい、
青汁一杯、
はい、
で20年かな、
ね、奇跡の人ですよね。
うん、で全然平気というか痩せてもいないんですよね。
うん、
あ、これちょっとは痩せてるかしんないけど、僕森先生のとこ通ってたんですけど、
そうですね、
粒なんですよ。
うん。
うん。あの、そんな、青汁いっぱいで生きてるような人じゃない。
そんな骸骨みたいな、ガリガリみたいな感じではなくて。
うん。健康そのもの。
はい。
はい。だからね、ちょっとコロナでもう行かなくなってしまったんだけど、
うん、
ちょっと電車乗りつかなきゃいけないんで。
はい。
うん。でも、あの、森先生も本、よけ出してるんでね。
でも、目の前にそういう奇跡の人を、うん、ね、実家に見たっていうことはね、大きいですよね。
大きいですよ。
うん。
うん。で、その人に毎月毎月、あの、治療してもらったというか、
はい、
教えてもらうんですね。
はい。
うん、こうした方がええよ、みたいな。
うん、うん。うん。
それは、すごく体調もずっと良かったんだけど、
うん。
まあ、あの、コロナ禍でもう、やめた途端に、まあ、体調悪なり出したって。
結構もうあのコロナ禍でね、やっぱりあの食べることしかもう楽しみがなくなって、暴飲暴食に走ってしまったっていう方はね、たくさんいるみたいですよ。
でしょうね、
うんうん、
だって娯楽、自宅の中で娯楽って言ったら食べることじゃないですか。
そうそうそう、
うん、だから僕もそうだ、そうなっちゃって
はい、
うん、であかんあかんと思って自分でまたやりだしたっていう感じね。
うん、
うんうん、
なるほどね、
はい、うん、ですから今ね、はい、あのちょっと体調崩されてる方、あとちょっと頭の中が、ちょっと心のバランス崩してる方、
はい、
これも精神の方にも効くっていう風にも、
うんうん、
なってきているので、
はい、
うん、ぜひやってみていただきたいと思います。
はい、
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジオのアダッチと
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。